つぶやき2019年のわしらものパート1。大変ご無沙汰しております。理想現実プロデューサーの小松愛です。びっくりするくらい久しぶりの配信で、楽しみにしてくださっている皆様にはご心配をおかけいたしました。ここから取り返していきますよ。はい、今年最初のポッドで何を喋ろうかと悩んだんですが、去年の18日ルールほぼ手つかずで残っているんですよね。まずはそのあたりの宿題からクリアしていきます。とはいえかなり古いニュースになってしまうので、当時の分析よりも今現在の視点を優先して考えていこうと思います。まずはこれほぼ1年前ですが、3月18日の朝日新聞ですね。この日の一面は以前にも取り上げた外国人労働者の連載記事なので、スライドルールを適用して3月19日の新聞をつぶやきます。見出しから紹介しますと、成年後見親族望ましい、専任対象、最高裁家裁に通知、専門職不評、利用伸びず。これは成年後見制度に関する記事ですね。当初裁判所は後見人は弁護士などの専門職に任せるべきだという立場だったそうなんです。でも2019年3月に最高裁が方針を転換して、やっぱり親族に任せるのが望ましいと言い出したみたいなことが書いてありました。成年後見制度というのは、認知症などの方々をサポートするために本人の代わりに財産を管理したり、行政サービスの手続きをしたりする権限を認める仕組みだそうです。そうすることで日常生活に支障が出ないようにするわけですよね。ただしこの制度はいまいち世間に浸透していないそうで、記事の中にも認知症高齢者が500万人を超すと言われる中、成年後見の利用は2018年12月時点で約21万8千人と書いてありました。ユーさんによれば2020年の今現在も利用者は思ったほど増えていないみたいです。何より一番驚いたのは後見人の親族による不正行為の額ですね。ピーク時の2014年で親族らの勝手な使い込みは総額約51億1000万円。そんなに親の貯金が多いんですかね。はい。みんな自分のローンとかに使っちゃったりしたんでしょうか。その手の不正を防ぐ意味でも、後見人をプロに任せることを裁判所は推奨していたわけですが、それはそれで赤の他人に身内のお金を任せたくないという抵抗感が強くて、うまくいかないケースもあるようです。私自身はそういう感覚はないんですけどね。むしろ役所での手続きとか税金の申告とか任せられるなら全部誰かに丸投げしたいくらいです。まあでもね、プロに任せると費用が高くなっちゃうんですかね。そのあたりをね、国が援助するサービスはないんでしょうか。あんまり高いとね、やっぱり困りますよね。ある程度良心的な料金でプロが管理してくれるならそれが一番だと思うんですけれども、成年後見制度もそうなんですけど、これからの日本は間違いなく超高齢化社会に入るわけで、そのね、現実を社会としてどう受け入れるか、本当に大きな課題ですよね。私も含めてまずは認知症になる前に自分はどうしたいのかっていうのをよく考えて、その意思をね、明確にしておくことがポイントかなと思います。認知症になってからね、周囲が揉めても多分本人には解決できないので、しっかり準備しておくべきですね。はい。例えば60歳になったら財産管理を含めてこの先どうしたいかを公式な文章にまとめておくとかいうのはどうでしょうか。認知症準備遺言みたいな私に何があってもあの人には連絡しないでほしいとかね本人の意思を最大限尊重できる形になればいいかなと思いますけれども、まあ、ちなみに私にはね、連絡してほしくない人が何人かいるんですけれども、あとはずっと感じていることなんですけど、認知症をタブー視するんじゃなくて、 もっとね、オープンにして予防や治療に気軽に取り組める流れができるといいなと思います。今は例えば知り合いが認知症っぽくなっても、それを指摘するのはなんとなくマナー違反みたいな空気があるじゃないですか。そのあたりのね、距離感が難しいかなと。でもね、認知症の前段階で的確なトレーニングをすれば発症を遅らせることもできるわけですよね。進行を遅らせたりとか、まあ周囲が指摘しないことで認知症予防のチャンスを逃してしまう場合もあると思うので、なんて言いますか、あまり深刻にならないでね、認知症に備えて早めに努力していきましょうという空気にコミュニティ全体がなればいいなと思ってます。はい、ではここからは4月18日に参ります。実はこちらも外国人労働者のニュースだったので4月19日にスライドさせていただきました。見出しから紹介します。ロシア疑惑不正意図認めず、トランプ氏めぐり司法長官報告書公表へ。何のニュースなのかさっぱりわかりません。ざっくり言えば、トランプさんには不透明な部分がいくつかあるよっていう話。というか、この記事自体私にとって不透明なので18日ルールとしては若干反則な気もしますが、ユウさんから簡単なレクチャーを受けました。昨年4月のこのニュース、いわゆるロシア疑惑ですが、事実上すでに終結しています。というか、それ以上の疑惑がトランプさん周辺で浮上したらしく、つい最近までアメリカの議会ではトランプ大統領を辞めさせるかどうかという弾劾裁判が行われていたそうです。これがロシアならぬウクライナ疑惑というやつで、簡単に言えばトランプさんが大統領という地位を利用してウクライナ政府に圧力をかけたのではないかと。しかもその理由が大統領選のライバルとなるバイデンさんの弱みを握るためだったんじゃないかという噂があって、それって職権乱用だよねと糾弾されているそうです。ただしトランプさん自身はこの疑惑を否定しているし、あとお仲間のね、議員数が多かったこともあって、結論から言えばトランプさん側が無罪評決を勝ち取ったそうです。トランプさんというのはね、大変賑やかな人ですよね。これは偏見ですけど、トランプ大統領なら裏で悪いことしてるかもっていう印象、正直ありますよ。ありますけど、この手の報道には注意しなくちゃいけないなといつも思いますね。アメリカの政府にも議会にもマスコミにもトランプさんを嫌いな人が一定数いるわけですよね。ということは、トランプの足元を救ってやろうとか陥れてやろうという勢力もいるはずで、結局どっちが本当のことを言っているのか、どっちが仕掛けたのか、そう簡単にはわからない気がします。それにこういう国境を越えた疑惑ってね、どこまで捜査できるんでしょうか。多分いろんな人が間に入っているだろうし、それぞれの人がそれぞれの利害関係であることないことを言いそうなので、結構真相にたどり着くのは難しいんじゃないでしょうかね。個人的にはトランプさんよりもオバマ前大統領の方を評価しているんですけれども、次の大統領選もなんとなくトランプさんが当選しそうで、まあこれはね、アメリカ国民が選ぶことなので私としては何とも言いようがないんですけどね。最近極論を主張するというか、態度も口も悪いリーダーがいくつかの国でね、誕生していて、民主主義の難しさについてちょくちょく考えますね。リーダーが正しくても大多数の国民が間違っていれば従わないし、大多数の国民が正しくてもリーダーが間違っていれば国は迷走するし、どういう形が理想の民主主義なのかズバッと言い切れないところはありますよね。ネタバレになってしまうので詳しくは言えませんけれども、銀河英雄伝説というアニメをなんとなく思い出しましたはい、見ている人は分かってもらえるかな。はい、ということで、昨年の忘れ物ですね、少し取り返せたかなと思うんですけれども、次回は5月6月分の18日ルールに挑戦していきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。カーラバンビギナーのつぶやきでした。